そのポッドキャストをねやってる人たち、まあポッドキャスターって言うんですか最近は。まあそういう人たちのさ、そのポッドキャストやるモチベーションについてよく考えてるんですけど、
うん、
僕体感として結構そのポッドキャストやってる人たちって一定のモチベーションをみんな持ってるなと思ってて、
ああ、まあいろいろねあったりも、うん、コラボも割とやってますからね。
そうやってさ、いろんな人と喋ってみたら、言ったらさ、このポッドキャスターって言い方すると、なんかその YouTuber とさ、ちょっとこう並びの感じで思われるけど、その YouTuber とかってさ、自分が発信したいみたいなのと別でさ、やっぱその金銭が欲しいっていう感覚もあるわけやん。有名になりたいとかさ、まあ、やっぱ広告収入があるわけですから、そのチャンネル登録者数何万人もいってるのに広告つけてない人って基本まあいないじゃないですか多分。でもポッドキャストってさ、どんなにやっても基本そのお金は発生せえへんから、
うん、今んとこね、
うん、まあその二次的になんかグッズとかさ、その自分のイベントとかでっていうのはあるかもしれんけど、
うん、
基本的にそのポッドキャスト自体には金銭が発生しないから、すごいなんかこのピュアな欲求でやってる人が多いなーって思うんですよ。
そうだね。
だからなんかあんま変にギラギラしてない感じがなんかすごいいいなーって、まあこれからどうなっていくかわからんけど、今すごくなんかいい空気感やなと思うんですよ、僕ポッドキャスト界ってね、うん、そのまあ僕らもポッドキャストやってるわけですけど、何かを発信するとか、なんか文章を書くとかさ、絵を書くとか、まあ音楽作るとかもそうやねんけど、こういう活動、まあ創作活動っていうのって別にしなくても生きていけるわけじゃないですか基本的には、うん、でまあなんなら多分してない人の方が多いかなと思うんですよ。業界にもよるけど、まあ少なくともサラリーマン、まあ僕やってると、なんか周りの人らって別にそういうこと全然してないんですよね、うん、まあ黙ってしてるんかもしれんけど、ポッドキャストやってるとかさ、文章書いてるとか、そういうの全然聞かんし、
うん、
なんでかっていうと別にしなくても生きれるからなんですよ。
なるほどなるほど。
でもそのポッドキャスターとかと一緒でさ、別にお金が発生しなくても僕らやりたいっていう欲求があるやん。なんかこの創作をしたいっていう欲求、これってなんなんやろうなと思って。
あー、なるほどね。
結構そのポッドキャストとかやってたら麻痺してくんねんけど、でもなんか意外と別に全員が全員そうじゃないよなと思ってさ。
まあそうやんな、僕もなんかやりたいな、なんかやりたいなみたいなんでポッドキャストにたどり着いたっていう感じの側で思ってるので、そもそもそれが何なのかっていうのは、
うん、そう、そのなんかやりたいなーがさ、うん、だって文章も書いたりしたし音楽もやってるわけじゃないですか、
うん、そうだね。
そもそもその欲求があって、それのこの手法を選んでただけで、
うん、
根源的な欲求があるわけでしょ。
そうだね。
まあ、僕もそれは多分自分の中にあるんですけど、これっていつ発生したもんなんやろうなっていうのをさ考えてたのよこの前。そしたらさ、なんかこう過去に思いを馳せてたらさ、思い出したくない黒歴史みたいなものが自分の心の根元からズルズルといっぱい出てきて、
うん、
ちょっとこれは向き合わないといけないなと。
なるほど。
思ったんですよね。黒歴史と向き合いたいな。
黒歴史と向き合うかい。欲求を考えたら、今とか割といろんなことを考えて整理したりとか、まあ、この番組も結構言語化して整理するみたいなさ、うん、ことが多いんだけど、10代のうちとかってそういう整理がついてないからぐちゃっとして、今思うとああ忘れたいとか恥ずかしいってなるっていうことが多いっていうのがあるよね。
そうそう、うん、まあ痛いことをさたくさんしてきたわけですよ、うん、僕は中学校の頃。
そうね、まあ、エネルギーがあるしね、その時はね。
すごい枕に顔をうつめたくなることが何度もあるんですけど、ね、まあでもさ、そういうことをちゃんと処理していける機会をちょっと作ってもいいんじゃないかなと思って。
なるほどなるほど。
今回、まあパーソナルなこともありつつ、青春の痛さみたいなのって何なんやろっていうのをさ、うん、ちょっと語っていきたいなと思います。
はい。
この番組、心の砂地は、音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私寺田です。西部八木沢在住です。
シャークくんです。よろしくお願いします。
はい、ということで本日も始まります心の砂地。
君は地球を丸くしたんだろ。わかるかい。迷わず今日は
心の砂地。
創作の欲求がさ、いつ現れたかっていう話をね、
うん、
考えてるって言ったんですけど、でもなんかそれを考えてたらさ、創作の欲求っていうものが現れる前に、なんかこの創作をすることがなんか教育過程にねじ込まれてるなっていうことに気づいたんですよ。
うん、
まあ、ちょっとその黒歴史の一歩手前の話をちょろっとしたいんですけど、例えばその小学校やったらさ、作文とか図工の時間にね絵描いたりとか、
うん、
そういうのって言ったらなんかその創作じゃないですか。
そうね、
自分の中にある表現を出せっていう、うん、やっぱりそういうことをさ昔から訓練されてるんやなと思って。
うん、そうだね。
うん、で僕結構その図工の時間とか好きやって、でなんでかなって思ったら、やっぱりその他の例えば国語の授業って漢字間違ってたら当然罰やし、数学とかも答えが間違ってたら罰っていう、この正解と間違いがあるけど、美術の時間とかって別に正解とか間違いないやん。その先生がなんか言うことはあるけど、これがいいとかこれはダメですねみたいなこと言うことはあるけど、でもそれに対して、いやでも僕はこれ好きやけどなみたいな、その反論ができるじゃないですか、うん、唯一、
はいはいはい、
先生が褒めてない友達の作品でも、あの僕は別に好きやけどなみたいなあったりとか、なんかそういう自由度が一番高い。
そうだね。
うん、だからまあ僕別に絵全然うまくはなかったんですけど、好きやったんですよ授業としては。
おー、そうなんね。
どうでしたかシャークさんとか。
あーでも結構苦手な方やったね、どれも。
あーそうなん
や。美術系はもう全然ダメやったし、絵もやっぱ描かれへんかった、うん、じゃあ逆に自由に何でも描いていいって言われた時に、多分みんな落書きとか絵描いたりとかちっちゃい頃やったりすると思うんやけど、
はいはい、
あんまやった覚えがなくて自分としては。まず
そうか、
うん、家で絵描いたりとかもしなかったし、うん、そんなやってきてなくて、で結構姉二人はすごく絵上手くてやってたりとかして、多分結構やってもらってたっていうのもあったりするんよね。
あー、やってもらってたっていうのは、
絵描くっていう時に多分姉ちゃんがいろいろ描いたやつとかにをさらに描いたりとか、
土台を作ってくれて
たりとか、そういうのもあったし、はいはい、まあ夏休みの宿題とかも全部姉ちゃんがやって出してくれてたから、小学校入っても、はいはい、そんなんやって苦手やったからね。
なるほどね、
うん、だから結構まず苦手やったな、自由に何でもしていいよって言われたら
何すればいいんやろ
うみたいな、うん、だったし、うん、作文読書感想文とかもあんま得意じゃなかったね。
ああ、うん、までこそ文章よく書かれて
ます
け
ど、ね、今は好きだけど、
評論的なのは、
うんうん、中学校ぐらいかな、作文体育祭かなんかの終わった感想文みたいなのを書いたら、なんかそれが、うん、ああいう学級通信みたいなの載ったりするやんか。
はいはい。
それでなんかすごい評価されて、なんか全部載って、漫画とか読むもんが増えたから、なんかちょっとこう、僕がその砲丸投げに出て帰ってくるまでっていうだけの話なんやけど、すごいドラマチックに書いてあるわけよ。
ああ、漫画とかの影響、
ね、そうそうそうそうそう、うん、なんか自分のプレッシャーに弱いんじゃないかみたいな葛藤から急に始まったみたいな文章やったんけど、それがすごいなんか文才あるって言われてみんなに、
うん、
でそれこそ認められるみたいな、いいねって言われたから、あ得意かもと思って、そっからは割と好きだったけど、それまですごい苦手だったね。
うん、いやもう普通やん、普通にいいエピソードやん。歴史どころじゃなくて、歴史やん、ただの。まあ僕はね、こじらせてたんで、
うん、
社会の授業とかで、犯罪者の心理みたいなやつがあってん。
うん、
たまたま、中学校の頃、あれどういう授業やったんかわからんけど、
なんなん
かそれみたいなんで、なんか、犯人の行動がそもそも理解不能で、みたいなさ、
うん、
こじらせた文章を書いて、思いっきり三角もらったことあるんですけど。
三角やな、はい、それは。
根本を否定するっていうね。バカなことやってたんですけど、
うん、
なんかそういう作文をさやるのとか、まあそういう創作とかさ、まあ言ったらシャークさんも、まあ、そもそも苦手やったって言ってたじゃないですか、
うん、
なんか僕がすごく一個覚えてるのは、美術のね何の作品やったか忘れたけど、絵画か彫刻か忘れたけど、それを見てなんかその感想をね書きましょうっていう授業があったんよ中学の頃、
うん、
で僕が結構仲良かった友達が結局感想を書くときに真っさらで出したんか1行ぐらいで出したんか分からんけど、
うん、
もうほぼやる気ない状態で出して先生から怒られてみたいなことがあったんよ。でなんかまあその友達が怒られ終わって、でまあ友達やったから、なんであんなことしたんみたいな、別に適当に書いたらええやんみたいな感じたこと、なんか適当に半分ぐらいそれで埋まるやろっていう話をしたらさ、
うん、
あれ見て何も感じんかったから、 何も感じんかったら何書けばいいんって言われて、
うん、
なんか何も言えんかっていうの。
あ、そうやな、
まあ、確かになと思って、うん、むしろさ何も感じひん子もおるのに、それをなんかさ無理やりそのそれっぽいこと書かせて、
うん、
感動したとかさ、ここがすごい美しいと思ったとか思ってもないことを書かせることの方が実はやばいんじゃないかってその時に思ってさ、なんかそれって評価されるための文章を書くようになってしまうやん、自分の感情じゃなくて、うん、それって果たして求められてることなのかなって思って。でそのまた別の日に今度音楽の授業でスメタナっていうね、
はい、
作曲家いるんですけど、チェコの作曲家かな、
うん、
我が祖国っていうなんか交響詩があるんですけど、それ結構有名で、うん、その2番のモルダウ、
はいはいはい、
な
んかま
あブルタバとかいうこともあるらしいですけど、
読み方いろいろあるなあれな、
うん、まあ、多分発音によっていろいろあるんだけど、うん、かなり有名な曲なんで多分 YouTube で聞いたら皆さんわかると思うんですけど、うん、鑑賞して感想を書きなさいみたいなのがあって、でまたその友達案の定そんな書けんくて、まあ放課後その友達の家でさどうやったみたいな言ったら、いやまた書けんかったわみたいな話をしてて、
うん、
いやでもなんかあの曲良かったなみたいな、その友達の子が言ってて、
うん、
あそう、その友達は実はピアノも弾けるしドラムも叩ける、音楽的な才能めっちゃあるけど文章にできひんねんな、いいと思っても。でそこにあったピアノでさモルダウを、その日初めて聞いたモルダウのあのメインのフレーズ、
うん、
両手で急に行き始めて、こんなんやったよな
ー
みたいな、え、すごって思って、
うん、
こんなすごいのに音楽の授業に評価されへん、めちゃくちゃやなと思って
確かな、
なんやろうな、そんな一点のさ評価で、
うん、
この音楽のね、そのこの子のなんかすごいすごく素敵な部分をさ評価されへんって、
うん、
嫌やなってすごい思って。
確かな、
まあ、だからなんかさっきのシャークさんも作文苦手やったって言ってたじゃないですか、
うん、
だからなんかそういうとこで本番はちゃんと評価されたらうまくいくのに、ここでちゃんと評価されんかってみたいな人もおったんかなって今思い返してた。
ここ
はなんかたまたまちょろっと褒められたりして、
うん、
そういう方向に行ったんかなっていう。
うん、確かにそれはあるかもしれへんな。
あのピアノ教室に行ってたんですけど、うん、結構これ自分の創作とかに繋がったかなって思ったのは、
うん、
まあヤマハの音楽教室に通ってたんやけど、ヤマハの音楽教室でとりあえず曲一曲ねみんなで練習して演奏してグループレッスンで、で次に来週あの変奏してきてくださいって言われるんですよ。
ああ、ヤマハってやるよね、そうよね。
うん、変奏ってまあわからない人のために言うと、変奏の変は変身の変で、奏、うん、は奏でる演奏の奏でね、変奏なんですけど、元の曲のベースは残しといてちょっとフレーズ変えたりとか。和音を変えたりとかするっていう、まあ言ったらアレンジみたいな感じなんですけど、
うん、
なんかそれをしたのが結構楽しかったんですよね。で結構それもなんか、あ、いいねみたいなことをたまたま先生から言われて、それで曲作れるんちゃうかなみたいな、結局そのベースがあって、うん、これもっとこうした方がいいんじゃないかなっていうのがさ作曲の僕の結構原体験やったなと思って、
ね、うん、なるほどな。
だからなんか結構その創作の欲求って幼少期のそのたまたま評価された人はなんかそういうもっと褒められたいとか楽しいっていう欲求につながるけど、うんうん、そこがうまいこといかんかったらそういう欲求もなくなるんかな。
ああ、それは結構10代とかちっちゃい頃にはやっぱ大きいよね。何が合ってて何が違うんかっていうことを学校教育でしっかり教えられていくやんか、丸か×かっていうのを覚えていくやんか、だんだんね、
うんうん、
家庭でもあるん
だけど、正解不正解みたいな、
そこがこう社会との接点みたいになっていくっていう中で、
うん、
可能性がめっちゃあるのに、
うん、
ところに丸を誰かつけてくれたら、あ、こういう方向があるんだって感じで道が開けるみたいなのはあるよね、うん、多分ね、
そうね、
うん、
だからなんか才能が殺されるみたいなことがあり得るんかなとは思う、
ね、それはもう全然あると思うね。なんかの出会いでやっぱ全然違うと思うし、
うん、
僕も中学校の時にバンドをやるんだけど、それも本当多分音楽は割と好きなんやけど、そういうことを知らんかったみたいな、バンドやるっていう発想がなかったみたいな子が多くて、でも僕がそういう感じでちょっと、うん、まあ場所もあったし、そういう遊びに行ってるところもあったし、そこに一緒に大人のバンドマンたちが集まってるところとかに遊びに行って、
うん、
こういう人らもおるしバンドやろうみたいな感じで、こういう遊びがあるよっていう友達を増やしていくっていうことで、そのライブができる環境を揃えたみたいな感じなんだよな、うん、その一人が一人を呼びみたいな感じで、
ああ、
うん、
なるほどね。
でなんか全然割とちょっと引きこもり気味の 子とかもいたんだけど、
うん、
たまたま会ってなんかドラムとかやったらみたいな言ったらちょっと興味あるかもみたいな感じでドラムセット買ってやりだした子とかもいたりとかして、で僕の知らんとこでさらにその子が誰か誘ってみたいな、うん、あいつそんな興味あったんやみたいな感じの人も やりだしたりとかしてて、多分そういう出会いと楽しいかもみたいな気持ちをこう引っ張り出してくれる人と出会うか出会わんかみたいなの結構第一は大事だと思うね。
ああそうだよな、うん、なんかだから結局つながりみたいな、
うん、
人とのつながりみたいな
はやっぱでかい。
それに集約されるのはまあ美しくもあり残酷でも、
そうそれはマジで残酷は残酷だと思う、ね、出会われへんかったら、うん、やっぱ開かへんとこでもあるしっていう、
まあちょっと運なところは
ある
な、
うん、
それは、うん、まあでいろいろちょっとなかなか語ったんですけど、まあここは前置きでちょっとねこの次のパートから、まあ、黒歴史ってそもそも何やったんやろうなみたいな話をしていきたいと思います、
うん、
お届けします。心の砂地を汲み解いてこの西東京の暮らしを最寄りエクパラス東京が素晴らしい。でも故郷は明石の三場所市内で演歌所生活するには不便でしょ。僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない。セーブやギザはできていく覚悟さ。
どうですか、僕はもう中学校の頃はもう絵に描いたような黒歴史でしたよ。
もう
思い出すだけで痛々しいような、うん、まずなんで中学生ってあのポエムが好きなん？
そうやな、恥ずかしい
な。なんか詩を書くよね急に。
そうだね、
なんかあれって何の影響なんやろうなと思ってさ、まあ僕
全然分からへん、
結構その痛い詩を書いてて、
うん、
やっぱ人間は愚かみたいな詩を書いてたよ
なんかあんまそういう方向いかへんかったな。でもおったような気する、そういう子も。
いやおる、絶対おると思うよ、うん、いっぱい。だから何かっていうと、その人間は愚かだっていうのはやっぱそのまあ俺は特別だということですよ逆に。
あ、その視点に気づいているぞっていう。
そうそうそうそう、これはねなんかあれよね、陰謀論とかの話にもつながっていってるけど
そうだね、危ういよね、
うん、俺は他のやつらとは違う、ノーノーと生きてるやつらとは違うんだっていう優越感に浸ってる感じというか、
まあ、
これって僕なんかさ、まあ言ったら僕が中学校2年生の頃、2007年から9年なんですけど、アニメのさ主人公がほんまに言ったら萌え系みたいなやつのアニメの主人公、だいたいやれやれ系って言われるやつやったんですよ。わかる？これわかんない人に言うと、まあ、やれやれ系っていうのはその自分がメインで頑張るんじゃなくて、端でまたやれやれ、また付き合わされちまったぜみたいなねポジション、
うん、
こいつら全く付き合いきれねえなみたいな感じの、ちょっと引いてみてるポジションなんですよ。
いわゆる鈴宮春日の憂鬱の主人公のキョン、
キョン
とかから始まってって感じかな、うん、
まああと僕が中学校の頃リアル世代だと、あの化け物語の荒々木
君とか物語シリーズ、
うん、そうそうそう、そういう感じ。
何やったっけ、 人と喋ると人間力が下がるみたいなセリフがあるんだよね物語シリーズ。
うーん、そう、うん、なんかやっぱその俺は無理してみんなに合わせてますよみたいなね、
うん、
やべえよこれは。
そういう感じがあったな。まあそういうのとちょっと中学生に相性がいいんやろうね。
そうそうそう、ネガティブな方向に行くねんよな中二病って、うん、どうしても外すというか、
うん、
ここはなんかその言ったら化け物語とかってまあちょろっとは見ててんけど、そのなんで化け物語をちょろっと見たかっていうと、そのシャフトっていうアニメ会社が作っててんけど、あれは、
うん、
そのシャフトがその前にさよなら絶望先生っていうアニメを作ってて、これが僕大好きだったんですよね。さよなら絶望先生の主人公もやれやれ系ではないけど、めっちゃこうネガティブな教師っていう。
ああそうだね、絶望したって言ってね、すぐ死のうとするみたいな。
そうだから言ったらこの世の中に絶望してるっていう、
うん、
やっぱその人をバカにする系なんですよ、霊笑系。まあ面白いですけどね、
あ、
まあ、面白いけど、
うい
う、まあ霊笑系ですよ言ったら。
いじる系だもんね、そういう、うん、いろんな時事ネタをいじっていくっていうスタイルだもんね。
そうそう、だからそういうのを見てしまったから、その暗いネガティブ霊笑こそかっこいいって思ってたんですよね、やっぱ当時。僕そのね、まあちょっと詳しく説明するけど、バンド組んでたんですよ中学生の頃、
うん、
バンドを組んで僕が歌詞をね書いててさ、あの休み時間とかにみんなを図書室の前とかに読んで、こんな歌詞書いたぜっつってみんなに見せててんけど、うん、まあ今思い出しても本当にやばいんですけど、う
なんで
その行為が。
書いたでって言って呼び出すんや。
いやまあそれはバンドメンバーやったからさ。
書いたでみたいな。なんで集めんねんっていう感じや
もう見てほしいってしゃあないのよ、自分のこの、ね、表現を。自己表現を。で、
絡んだ
それをね、見せたんやけど、あの、うん、友達からさ、その当時、テラちゃんって言われててんけど、友達から。うん、テラちゃんの書く歌詞ってさ、なんで僕はもうダメだみたいな歌詞ばっかりなんって言われて。
うん。
何も言い返せんかった。
なんかピュアに指摘してるやつおるやん。
いやーもうほんまそんなんやって、人間失格とかちゃんと読んでたからね僕図書
室。ああダサいのね。
うん、
まあ、はい、あれもそういう話でもあるしね。
まあそうやな。
歌詞あとは俺ん時やっぱバンプオブチキンをすごい好きだったから、バンプオブチキンがやりたいと思ってバンドやってたから、
はい、やっぱね、バンプオブチキンの罪は大きいと僕は思う。
うん、だからなんかちょっと物語調みたいな歌詞とか書いた覚えあるよ。
ああ、だから言ったらあれでしょ、 K とかさ、ダンデライオンとかの感じやろ。
うん、
いやーでも僕はもうその中二病のさらに上を行ってたから、バンプオブチキンがダサいと思ってたから僕はもう。
ああそこまでやっぱ気づけへんかったな中学生の時は。
バンプオブチキンって多分シャークさんの世代ってまあみんな好きやけど、
うん、
言ったら特別感のあるみんなの共有財産
というかさ。そうだったね。うん、
僕の時代ってもうバンプオブチキンすでにみんな好きなんですよ、もうちょっとしてやから。だからみんなが好きなものを好きなのはダサいから、
なるほど、
だからバンプをバカにしてた僕は。さらに上を行ってやれっていうこの。
あ、確かな、それはそうかもしれない。高校生になると、
うん、
ちょっと新しいアルバム出たりとしてちょっと変わってきたなっていうのがあってっていうのがあったね、
うん、そうでしょ。もうなんか市民権を得て昔から聞いてた人はなんかちょっとちゃうくなってきたなみたいな言い出す時期、
うん、そうだ
ね、その頃僕中学ですからね。
なるほどなるほど、
はい、
とかだったかな。
こういうのを思い出したりして恥ずかしいなっていうのって、今すごく便利な言葉が生まれてて、
うん、
まあ、共感性羞恥心ですよね。共感できるからこそ恥ずかしい、その痛さが分かるから、
うん、
別に小さい子がさやること、例えば小学生がやることとかに関しては、うん、なんかあんま感じひんじゃないですか別に。
そうだね、
ちっちゃい子が生きててもさ、なんか可愛らしいなって思うけど、それがどこからか見てられないに変わっていくのよな。
ああ、中学生ぐらいからかなりきつくなってくるっていう、う
ん、この違いって何なんですかね。
もうほぼほぼ成人として出来上がりきってるところがあるからなんかな。
どうなんだろう、年齢の問題なのかな。
うん、
心の砂地。
恋愛が始まって中学生ぐらいから。
ああ、そういうのもあるな、確かに。
そこは結構恥ずかしいのあるよ、いっぱい。
あ、恋愛関係での黒歴史。
うん、あ、まあ、それこそポエム的なメールとか送ってたと思う。送ってたよ。
あ、あったんや、そういうの。ちゃんと
メールの終わりに歌詞を添えるみたいなことがやってたよ。恥ずかしい。
なんていうんやったっけ、あの歌詞の書いた待ち受けとかあるもんね、携帯で。
あ、歌詞画像みたいなとかね。あとカナヘとかさ、ルーキーズとかそういうのとかも、そういう想像力のと相性が良かったから。
あー、そうや。
うん、
これさ、男子だけじゃなくてほら、女子もあの一期一会やったっけ、下敷きに、
あー、そうそうそう、
イラストポエム書いてあるやつ。やっぱみんなこれ男女問わずポエムには走るねん、みんな
走んねん、
うん、
で、なんかそういう画像とかをシェアしたりする感覚で、
うん、
メールの文面も多分ポエミーになってたし。でもちょっと恋に恋焦がれて頭おかしなってるから。
まあでもシャークさんなんかそれこそ少女漫画とか読んでたから、そういうのの引用元はたくさんあったでしょ。そん
なあったと思うね、
恋愛系のポエムの引き出しがさ。
うん、あったと思う。もう本当に矢沢愛的なポエムを書いてたよ多分僕は。ねえ、ナナ的な感じで。別に中学生なのに何十年後もこうなっているのかなみたいな感じでポエムを書いてた覚えがあるな。もう思い出されへんねんけど。いや、マジモノローグやった、モノローグ。
いやー、やっぱりみんなやってるんやそれ。いや、でも
やってたやってた。
なんか今の話とかもそうやねんけど、やっぱその共感性羞恥心が湧く湧かないの違いって、結構その、あ、これ明らかに何かに影響を受けてるなーっていう感じがやっぱさ、でかいんじゃないかなと思う、
ね。ああ、なるほどね。そりゃそうだね。
明らかにこれバンプやんみたいな、明らかにこれ矢沢愛やんみたいなとかさ、
うん、
そういうのが結構大きいんかなと思ってて、なんかそういうことを考えてたらさ、あれがやっぱ出てくるよ。 ロックンロールが飛んでいった日のさ、土やんな。
土な。
まあ、聞いてない方は聞いていただきたいんですけど、過去のロックンロールが飛んでいった日っていうので、ベンジーにめっちゃ影響を受けたツッチーっていう、ね、人が出てくるっていう。
ネア川に住んでるや
つ。そう、ネア川のツッチーね。あれもさ、だから結局めっちゃベンジー好きなんやろうなっていうのがわかるからはずいやん。
そうだね。
うん。多分、そこにオリジナリティがあったらなんかすごい変わった人やったなーで終わんねんけど、
うん。
なんかその影響を受けてるけどそこに盗撮してない感じがやっぱはずいんかな。
そうやな。ベンジーになりたいんやなっていうのが分かりすぎると引くっていうの、
うん、
確かにこれ不思議な現象だよな、よく考えたらな。前でも喋ったことあるかもしれないけど、なんか知らんけどバタフライナイフ持ってるやつとか
絶対なんかに影響されてるやん。
俺のさらに上の世代とかだと、そのキムタクがドラマで持ってるらしくて、
あ、
それで流行った世代みたいなのがあるけど、ね、多分そういうお兄ちゃんとかを見てみたいな感じだと思うんだけど、
はいはい、
うん、
あごめん、ちょっとそれで思い出した話があってさ、
うん、嫌だったな。
その影響系で言うとさ、これ僕の同級生ではないねんけど、うん、僕の兄の卒業文集読んでたら、僕の兄の友達が書いた卒業文集で、逆上がりの練習をしてるだけの文集やねんけど、
うん、
1回目はとか2回目はとか3回目はうまくいったとかさ、その 1,2,3 が全部あの急漢字やねんよな、
うん、漢字ね、
あの1号機とか2号機とかの
あるあるあるある、
うわ
あれある、きついなそれ、うん、漢字の表記の仕方とかってあるよな、
ある
あるあるあるな。でもね、これの時って多分そういう中二病的な恥ずかしさと、
うん、
ヤンキー文化とってちょっと違うから、
あーそうか、そっちの文化が入ってくるのか。
そうそうそう、そっちの方が強いから、ヤンキーっぽい感じの生きる人の方が強いから、
うん、
そういう中二病的ぶっ飛びにあんまり俺は浸ってないねんな、モノローガーではあったけど、
うん、ああそういうことか。だからそのアニメとかの影響はないんや、あんまり。
そういう想像力にあんま至ってなかったね。うん、
そうか。まあ言ったら、でもほんまに僕の頃って逆にもうヤンキー文化そんな残ってなかったんですよね。
うん、
だからこれは世代によっていろんな黒歴史があるな、これは。さては、
そうと思うよ、うん、あの来週つむぎたくを特集しますけど、
はい、
そのつむぎたくを語る上でヤンキー文化っていうのが必要になるんですけど、
あ、
なんかその時の、うん、今この人たちって今50代とか40代とかなったんやと思ったら暴走族の人とか、
はいはいはい、
そのリーゼントの人とか恥ずかしいんやろなーとかすげえ思ったりして、
あ、思い出したくないんかな、うん、そういうのって、
うん、そうそうとか思ったりするんだけどね、うん、
なるほどね、
うん、まあ、時代によっていろんなあるんだけど、でも多分いわゆる黒歴史っていうんでニアリーイコールそういう中二病的なね、
うん、
あのニュアンスが入ってると思うんだけど、そんなヤンキー的生きり方とはまたずれてると思うねんな。
そうやな、
この言葉とは
ちょっと違う、うん、やんちゃしてたとかではないからね、黒歴史っていうのは
ないと思うねんな、うん、うん、
なるほどね、
っていうところとかがあるかな、
うん、確かにな。いやまあいろいろ語ってきたんですけど、
うん、
次の最後のパートで、まあ、僕自身の黒歴史のね話をもうちょっと掘り下げてから終わろうかなと思います。
チクチクつったつったつった、
ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなよ。
いやあの僕ね、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、中学校の頃にバンドを組んだんですよ。たまたま公園にいた友達同士でバンドやろうぜみたいなさ、よくわかんない流れがあって、で僕はピアノ習ってたから、いや僕楽器できるよっていう話をしたら、なんかみんながじゃあ俺ギターやるわみたいな、俺ベースやるわみたいな言い出して、でほんまにみんな習い出したんですよ、ギターとかベースを。
うん、え、それは井上とマッスーが
いためっちゃ個人名出すやん。まあいましたよ、井上とマッスーが。
井上とマッスーぐらいはいいかな
と、うん、井上とマッスーと、あとまあさっき実は言ったあのモルダウを一丁して引き上げ た、
ね、
うん、おこうっていうね子がいる。
おこうね、
まあドラムの子で、
ね、なんか弱そうなメンバーしかおらんねんなその名前的に。
で実はあんまり名前が出ない少年がもう一人いて、まあ少年 K がいるんですけど、その K という少年は今ちゃんとですね、うん、ジャズのギタリストになってるので一番大成してるて
そうなんや、 K は大成していくんや。
そう、 K は大成していく。それ以外はどうでしょうか、うん、まあ、あの、まあ、まあ悪くは言えないんで、僕も友達
いろんな道に行ってる。
そう、いろんな道に走ってます、
うん、
はい。でまあその中学校の頃のバンド組みたい、これ何がしたいかっていうと、もうこのバンド名を決めたいっていうの とまあほぼほぼ同義なんですよ。あの別にそのバンド演奏したいとかじゃない、もうとりあえずバンド名を考えたいねみんな。
ああ、暴走族と一緒やな。チーム名を名乗りたいと。
そうそうそう、なんか自分たちに名前をつけたいっていうね。
うん。
で、僕らがね最終的に考えたバンド名がザ・シンプルエッグズっていうバンド名なんですけど、
うん、
ザ・いいね、ザ・シンプルが小文字で、そっからハイフンで、うん、大文字英語で EGGZ で X っていう、なんかのこの世のダサさを全部詰め込んだようなバンド名なんですけど、
う
ん、
これってどういう意味なの？
これね、なんかおめでたいやつらみたいな意味にしたかってん。
なるほどね、
なんかやっぱそこは霊障主義ですから僕は。ちょっとその一歩引いてね、自分たちのことをちょっと自虐したいバンド名にしたかって。だから言ったらね、これあれですよ。
うん。
バンプオブチキンとかラッドウィンプスとかと同じ文脈なんですよね。で、
あったね。
そうです
ね。
ネイティブが聞いたら意味通じひんっていうパターンですね。
ザ・シンプル X。卵アレルギーやったよ、
まあ、そうね。うん、全然気にしてなかったけど、それは。よくよく考えたら。
卵アレルギーやけど、X っていう名前
でした。別にそういう紹介とかするつもりなかったの。マジで今気づいた、それは。
ほんま、卵アレルギーやった
な。まあ、僕、卵アレルギーなんですけどね、っていう生きり方できたな、確かに。せんかったけど、当時。
せんかったけど、そんぐらいもう、バンド名を考えるに夢中で、そんなことは考えてなかった。
考えてなかった。で、バンド名を決めた後に、まあ、何やりたいかっていうと、やっぱ次歌詞書きたいよね、みんなで。うん、もう一番労力の少ないことからやっていきたいから、みんな。で、みんなで集まって歌詞書いて。で、それでなんか、そのある少年がさ、書いてきてん。
うん、
空色っていう曲を、歌詞を書いてきて。で、なんか、空色ええやん。作ろうぜってなって、僕が空色の曲を作り、
うん、
結局、その、シンプレックスの代表曲、空色になったんですけど、まあちょっと歌詞はですね、ちょっとその少年が持ってきた歌詞がちょっと微妙だったんで僕は書き換えたんですよ、実は。書き換えたけど、書き換えてからそんな演奏してなかったから、もうあんま覚えてないな、うん、正直。
なるほどね。あ、初期バージョンが一回できたけど、微妙だったから、寺田バージョンになったっていう。
そうそうそう。
2パターン存在したんや。
そう。でも僕バージョンになってからはもうほぼ演奏してないから、もう誰もあんま覚えてない。うん、でも、空色作ったのは僕なんですよね。これどういうことかというと、うん、みんなはもうね、忘れてんねん、空色なんて、バンドメンバー。でも、海の親である僕には、もうこれ13年前の曲やねんけど、未だに頭の中にずっと残ってんねん、うん、空色が。
ファーストテイクやからね。
そうそう。もうコードからメロディーから、ギターのフレーズから、ピアノのフレーズから、全部ちゃんと頭に残ってんねんな。うん、で、これはちょっともう、成仏せなあかんなと思って、僕ちょっとこの度、空色を再現してきたんですよね。作ってきました、空色を。一番まで、はい。なんで、まあ、ちょっと、最後に聞いてもらおうかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとその前に、
その前に、
ちょっと、
すぐは行かない。
その当時、聞いてた曲ね、僕が。聞いてた曲をちょっと紹介していこうかなと思ってんの、はい。まあ、まず僕、その当時、よく一番ぐらい聞いてたの、ミスチルなんですよね。これ、ミスチルって、なんか、その当時って、やっぱこの、印とか旅立ちの歌とか、
うん、
なんか結構その、しっとりした系の恋愛の歌のイメージ強いんですけど、うん、実は結構中二にぐさぐさくる歌詞書いてんねん、これ。知ってる人おるか知らんけど。
ミスチル問題ね。
手のひらっていう曲あるねん。
ああ、この曲流行ったね。
この曲めっちゃいいねん、中二心に。
そうね。
なんか理解し合いたいけど傷つけてしまうみたいな歌やねんな、これ。
ああ、なるほどね。
そう、これ、ね、これやばいねん。これとフェイクがやばい。
フェイクね。フェイクは、そうやな。
フェイクもめっちゃ中二でしょ。
ちょくちょくあるな、うん、そういう曲な。
車に構えた系のやつね。マシンガンをぶっ放せとかさ。
そうか。うん、あと、まあ、恋愛系の曲もミスチルって、なんか、まあ、それこそ、さよなら俺たちの清田さんとかが、ちょっとミスチルで育った俺たちはやばいみたいな。
あったあった。
ミスチル問題ってあるけど、うん、そっちにもやっぱヒットしてんのね。こういう、復帰後のミスチルの中二感みたいなのもあるんやね。そうそうそう、
危険です。取り扱い注意ですよ、ミスチルは。
うん、
あと ね、これ多分みんな知らんと思うねんけど、レッドバルーンっていうバンド好きやった、う
ん。知らんわ。
これ知らんでしょ、レッドバルーン。
うん、知らん。
これレッドバルーンね、銀魂の、ジャンプ漫画のね、銀魂のアニメのオープニングとかエンディングを歌ってたんですよ。
なるほど。
で、僕の兄が CD 買ってきてたんですよ。
うん、
でそれをね、聞いてね、ハマっちゃったんですよね、レッドバルーン。
うん、
雪の翼にハマってしまった。
知らんねんな。
これね、僕、空色はもうほぼレッドバルーンと言っても差し支えないです。
あ、ほぼレッドバルーン、
ね。ほぼレッドバルーンです。でも、レッドバルーンいい曲多いよ。夕立ストーリーとかね。
うわ。なんかその感じも、 懐かしいな、その曲名。
ペルソナっていう曲もあるからね。
ああ、なかなかだね。
なかなかでしょ、これ。
うん。
うん、いやー、レッドバルーン。あとね、まあ、最後に聞いてたんが、これ、やっぱ洋楽かっこいい気がきますから。リンキンパークですよ。うん、
出ました。
で、リンキンパークの聞いてた曲何言おうかなと思ってんけど、うん、これはね、もう飾らず言わしてほしい。What I've Done を一番聞いてました、うん、僕は。
ああ。これって何に入ってたっけ？
これはね、あれなんですよ。3枚目のアルバムに入ってて。
3枚目だ。
ちょっと、アルバムのタイトル出てこない。
久々に出たやつね。
そう、うん。で、言ったらこの What I've Done って、多分ファンからしたら、そんなやねんな、うん、あの。トランスフォーマーに使われた曲やねんけど、
あ、そうそうそうそうそう。
ボーカルのチェスターがいつもシャウトするんですけど、シャウトしてないし、あの、うん、マイク・シノダっていうメンバーがラップすんねんけど、ラップもしてないねん、この曲は。
うん、
一番、はっていう曲やねんけど、言ったらまあ、こういう一番なんか微妙な曲を聴いてました、僕は。かっこよくなかった。
まあ、リアルタイムに出た時だしね。まあ、その、メテオラとかでバゴーン行った時と、ちょっとその後やもんな、俺ら世代的に。
そうなんですよ。メテオラとか、ハイブリッドセオリー聴いてたって言ったら、うん、いや、俺も聴いてたよ、あれいいよね、みたいなことになるかもしれんけど、うん、What I've Done って、やっぱなんねん。でも僕は、
この時は、
聴いてた What I've Done。
聞いたよ、俺もこれも。
聴いてた。
Oh, I've Done ってやつだろ。I says my way ってやつだろ。
いや
わかるわかる。聞いてた。ちゃんとサードも勝ったから。
あ、勝ったんや。すごい。偉。
うん。
で、そのリンキンパークにハマって、ラップかっこええなってなって、あの空色になんかラップねじ込むみたいなことをしようとしてメンバーから止められるっていう痛いエピソードもね ありました。まあ多分メンバーも覚えてないと思いますけど、そんなこと僕一人しか覚えてないです、こういう話は。大体
マッスーとか井上とか覚えてるかもしれないおこうも
どうでしょうかね。まあ覚えてくれてたら嬉しいですけど、うん、じゃあちょっと最後にね聞いていただきたいと思います。ザ・シンプルエッグズで空色。
やねんな普通
いい曲かこれ。
いや、いい曲よこれ。
いや、まあ
これちょっと多分ね、うん、みんなちょっとリスナーに感想とかぜひね、うん、書いてほしいんやけど、なんか思ったより普通にいい曲来ちゃったなと思っていい曲なんだもん。
そうか、まあ、今作ってるっていうのはあるかもな。だからさ、
あ、そうだね、しっかりねしてるからね、バランスも。
あれよ、シャークさんが一回さ、僕の高校時代のフライスペックスっていうバンドの音源急に流したことあったね。
うん。
あんなもんですよ、演奏力で言ったら。
演奏力で言うと、これがもっとガチャガチャになって。
もっともガチャガチャ、テンポもよれてるし、縦も合ってないみたいな。
うん。
ボーカルも全然音一切外してるみたいなね。
うん。
そんな感じなんで、補正はかかっちゃってるかもしれんけど、まあ、曲としてはこんなんでしたっていうね。
いや、そう、多分、これみんなちょっと感想聞きたいけど、いい曲ってみんな感想を、なんか、 くれそうな感じするで。売れそうやもん、これ、今。
いや、今はむずくない。いや、でもさ、これさ、僕も、
で
も正直な、僕も、言ったら力はある程度入れてるじゃないですか、ミックスとかね。
うん。
だから、
今はね。
なんか今やっぱこうやって再現したら、なんかすごくいいなと思っちゃったんですよね、一瞬。で、
うん、
これ、まあ、ここで発表する前に、ちょっとバンドメンバーのね、LINE に、送ってん、これ。ちょっとリメイクしてみたわ、つったら。うんめっちゃみんな薄い反応やったから、あ、
そう。
やっぱみんな忘れたんやなと思って。
え、まっすーも井上もおこうも？
え、なんか懐かしいね、みたいな。よく覚えてたね、みたいな。なんか黒歴史をこうやってまたインターネットに残していくんか、みたいな。みんななんか、そういう感想やったから。
みんな薄いな、俺。
そうそう。だから、あ、やっぱりちょっと僕調子乗ってたなと思って。
いや、そこは単純になんか、このバンドメンバーとのコミュニケーションの関係の話なんじゃないそれ。
コミュニケーション不足か、シンプルな。
なんじゃないの。
ああ、そうでしたか。うん、まあね、そういう問題もあるからね。
ぜひ、感想をくださいね、はい、リスナーの人ね。
お願いします。この歴史について語りましたけどね。まあ、引き続き、心の砂地はお便りをお待ちしております。すべての宛先は、kokoronosuna@gmail.com。心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast でのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんの黒歴史とかもぜひハッシュタグココスナとかで教えてください。
あー教えてほしい、ほんまにそれは、うん、
共有ソライル配信しとく大丈夫
ちょっと配信はちょっとやめてくれ。ここでしか聞けないようにしてほしい。
ここで、ここのエピソードでしか聞けんことにしようか。
そうそうそうそう。
とりあえずは、
うん。とりあえずは。まあちょっと弁償しますけども。はい。うん、で、次回ね、第75回は、今日の弾丸ですよ、皆さん。
はい。紡ぎ拓、ホットロードというところで。頑張ります。
はい。
それでは皆様、ごきげんよう。